どうも、私が兄です。今回は告知した通りダウンタウン会を、やりたいと思います。まずはゲスト、暴れラジオさんからしげち兄さんです。どうぞ。
まっちゃん遊ぼ、はまちゃん後でいうことでね。
ああ、それ
よろしくお願いします。
なんかめっちゃ聞いたことあるけど、何やったっけ。後で聞きます。はい。続いて、浅沼劇場涙から、浅沼さんです。どうぞ。
丸いものには角がない、ダンゴムシでした。
はい、ありがとうございます。それはわかります。はい。
わかります、ね。
ダンゴムシ師匠はもうめちゃめちゃ好きです。
はい、ね、はい。ありがとうございます。
はい。今日はダウンタウン会ということで、まあ、ダウンタウンといえばもう多分、日本のお笑い界の、一番大きな流れを作った人たちじゃないかなと。
うん、はいはいはい。
なんで、好きだっていう人はめちゃめちゃいてると思うんですが、うん、まあ、うん、間違えてるとか、そんな浅い話するのかじゃなくて、ね、皆さん楽しく聞いていただけたらなと思いますんで。
はい。はい、あ、ここはもう保険に入っておくんですね。
そうそう。好きなように喋ります。
安心の保険に入っておくわけですね。
あれ飛ばすんかいとかはもうなしで、
はい。ここはちょっともう損保に入っておかんとね、ここは先に、ね。
そうですね。
そうそう、うん、
はい。もう大丈夫です。
はい。はい。もう今日は長くなるかもしれないんで、先にね、はい、ウィキペディアから、ダウンタウンの説明ちょっとしていきたいんですけど、
はいはいはい、
ダウンタウンは浜田雅俊と松本人志からなる日本のお笑いコンビ、漫才師、司会者、吉本興業東京本社所属、NSC 一期生、冠番組を多く持ち、トンネルズ、うっちゃんなんちゃん、B21 スペシャルらとともにお笑い第三世代として数えられるっていうことですね。うん、ここに B21 が入ってるっていうのはもう違和感ですけどね。
本当まあね、B はそこまでやったかな、うん、
もうね、ソロって見ることないですからね。
ですよね、うん。
まあまあ、でも、まあ、トンネルズ、うっちゃんなんちゃんとここはもう第三世代ということで、うんうんうん、明らかに変わりましたからね、お笑いが、
ね。うん。うん。はい。
で、さらに、一人ずつちょっと紹介していくと、浜田雅俊。1963年5月11日生まれ。現在56歳ですね。で、ツッコミ担当。立ち位置は向かって右。身長165センチ。血液型 A 型。っていうことだね。165しかなかったんですね。
うん、結構ちっちゃいらしいですね。
ちっちゃいですね。
うん。うんうん、で、松本人志。1963年9月8日生まれ。ボケ、ネタ作り担当、立ち位置は向かって左。172センチ。血液型 B 型ですね。
うん。
うん。僕が73年生まれなんで、ちょうど10個上なんですよ。
うんうん
うん。うん。意外と、こう、10個上っていうことで分かりやすいなっていう感じで、結構基準になってるんですけど、僕の中ではね。
うんうんうん。
うん。まあ、この二人が、どういう、道を歩んできたかっていうことを、もう今の若い人はね、意外と多分知らない話が多いと思うんですけど、
うん、
この二人がいかにお笑い、もうだからトンネルズの時も言いましたけど、いかに お笑いの今の芸人たちに影響を与えてるかっていうね、
うん、
まあそういうことをちょっと話していきたいと思いますので、今日はお二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。兄のイヤサガ今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。はい、改めまして、お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
ダウンタウン最初に知ったんっていつぐらいですか？しげち兄さん。
ね、用事が始まるちょっと前とかちゃいます。
ああ、じゃあ大体同じぐらいですね。
うん、うん、です。
うん。 あ、浅沼さんは？
俺はだいぶ後っすね。やっぱり東京で見たのが、上陸されたのが結構後なんで、うん、僕が一番ハマったのはやっぱりガキの使いとかごっつええ感じが始まってからですね。
うんうん、ああ、それぐらいになるでしょうね。
うん。全国的にはね。
そうです
ね。
そうなんす。
まあ年齢的にもちょっと浅野さん、僕らより若いんで、触れるのはちょっと遅くなるかもしれんけど、なんで、今回はね、もうほんまに幼少時代から話していくんで、
はい。
浅沼さんが知ってるのは多分、ちょっと後になると思いますが、その辺、ちょっとしばらくお付き合いいただきたいんですけど、
はい。
まずは、幼稚園時代からちょっと話して
これ、
出ました。
知ってる人います？
もうそっからですか？
そっからですか？
ね、まあ、幼稚園言ってもね、浜田さんと高須さん、そのダウンタウンと同級生だって、放送作家の高須さんが、通ってた幼稚園が浜幼稚園っていうんですね。
そうですよね。くしくも同じ浜幼稚園、
ね。浜幼稚園ですね。この時は、一応まあ面識あるぐらいで、まあそんなに思い出もないみたいで、通ってたっていうぐらいしか、話はないんですけど、
うん。
この後、小学校時代に入りますと、
うん。
松本さん、浜田さん、あと高須さんとか、その他よく名前を聞く同級生たちが一緒に通ってんのが、尼崎市立牛尾小学校。
牛尾小学校。
はい、
ここに、もうとにかくおもろい人たちがいっぱい集まってきたっていう感じなんですね。
あれですよね。チキンライスのジャケットの写真の。
ああ、はいはいはい。
あれが正門ですよね。
そうですね、うん。うん。僕もこれ見に行ったことありますわ。
はい。まあ、まんまのまんまです
よ。あのまんまで、はい。うん。
ちなみにですけど、
はいはい。
さっきちらっと名前が出た浜幼稚園。
はいはい。
めっちゃ綺麗になってました。
ああ、そうなんですね。
すごい、賢の子が行くような感じになってました。
ああ、そうなんですね。
もしかしたら、なんか金出してくれてんちゃうかなって、邪水をしたり。
うんうん、
お
そんなことないと思うけど。
そうないでしょうけど。
めっちゃ綺麗になってんな、とか思いました。
あ、全体的に尼崎がすごい綺麗になってますもん、ね、
そうですよね。あ、でもね、浜幼稚園のある浜地区の方、あ、こんなん言ってあかんな。なかなかですよ、今でも。
あ、そうなんですね。あ、はい、まあ、駅のあたりはすっげえ綺麗になってますもんね。
文字通りダウンタウンですわ。
そうなんですね。で、この牛尾小学校、まあ、最初は、浜田さんと松本さんはそんなに、仲良かったわけじゃなくて、まあ、ちらっと、すごく印象に残ってるのが、松本さんが浜田さんを見て、何このパンタロンを履いてるやつっていうね。
チリチリ頭でね。
チリチリ頭で。もうすっげえ目立ってたらしいんですけど、うん、ただこの時は特に仲良かったわけじゃなくて、小学校の時はほとんど喋ってないみたいですね。
なんか、転校してきたっていうのは、聞いたことあるんですけど、それって、どうなんですか？転校してきてないっすよね。
転校してきたのかな？あんまその、聞いたことないけど。
なんか聞いたことあるような気もしますね。転校
してきた。ですよね。
うん。
なんか後で出てくる多分、ごっつい感じの方で、再現の、なんかドラマみたいなのがあって、
うん。
で、幼少期の浜ちゃんとまっちゃんを、石田哲夫さんと
、すげえな。
そうです。あと、江森さんがやられてて、その時にその、今の出会いのシーンが再現されて
た。わかめラーメンが？
そうです。浜ちゃんなんですよ。
ああ、なんとなく覚えてるな、それ。
うん。K だけやん。
そう、K、チリチリなだけで石田さんが出てきて、まっちゃんに至ってはオールバックなだけで江森さんが、キャスティングされてて。
見たいわ、もうそれ。骨格全然ちゃうやん。
いや、でも、どんどん見てると二人に見えてくるんですよ。そうそうそうそう。
で、
万博関係で引っ越してきたんかな、
はい、あ、どうなんすかね。万博の、そうですよね。浜田さんのお父さんがペンキ屋さんでした。
そうそう。ある場所が塗ったんやで、おなじみの。
そうそうそうそう。よくなんか、ケンゴロウって方ですけど、ゲンゴロウ言われてましたけど。
そうそう。
そうそう、そんな出会いだった気がしたけどな。
はい、はい、浜田家は最初は羽振り良かったみたいですよね。
羽振り良かったですよね、万博時代はね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、だから、その、親がそういうパンタロンとか着せるのが好きみたいで。
そうそうそう。
うん。それで結構派手な格好してたらしいんですけど、うん、まあそっからね、うん、
もう、どん底ヤクザの追い込みがね。毎日来とったわ。
うん。まあ、貧乏話で有名なのは松本さんの方なんですけど、実は浜田さんの方が、かなり輪をかけて貧乏だったらしい
ですね。パンチが効いてたらしいですね、あれね。
うん。毎日ヤクザ来とった。
そうそうそう。
はい。で、放送作家の高橋さんも同期生。で、高橋さんと松本さんはもう小学校の頃からずっと仲良しで、うんまあ、この辺のエピソードは多いんですけど、まあ、今回これ喋ってたらキリがないんで、
うんうん、
いや探しましたよの方の、放送室会を聞いてもらったら、その時の話も結構してますんで。
うん
うん、で、松本さんとかはね、こう仲間内で結構漫才をしてたみたいで、
うんうん、
この頃から、コンビを組んでたのが、伊藤さんっていう方なんですね。
うん
ね、
ま、うん。うん。まあ、この二人が、まあ、めちゃめちゃお笑いの才能があったらしくて、めちゃめちゃ受けてたらしいんですけど、
うん。
まあ、まあ、この二人が組むととにかく笑いがガンガン取れるっていう感じなんですが、まあ、それに、まあ、悪乗りしたんか、一人加えまして、森岡のおっさんっていうね。
出ました。森岡ちょいちょいキリキリ前ですよね。
そう、あ、森尾さちょいちょいですよね。うん、で、歌詞に入ってしまう森岡のおっさんなんですが。
そうですよね。
うん、
森岡のおっさんだけでもだいぶ笑えますからね。
そう、
うんあれね。
この人のエピソードはめちゃめちゃあるんで。
めちゃくちゃおもろいですよね。あの、誕生日のくだりとかごっつ好きですけどね。
ね。鉛筆にじみで締めてね。とかいっぱいあるんですけど、まあ、これもキリがないんで、まあ、これも ね、放送室の方聞いてもらったらいいんですけど、ね、
はい。
まあ、この人自体は面白くなかったんやけど、まあ、悪ノリでね、伊藤さんがこの人入れたら、おもろなるんちゃうか言うて、そっからま、しばらくトリオでやってたみたいで、
うん。うん、
で、まあ、小学校の時はもうとにかく、みんなで、もうおもろいことばっかりやってたっていうような小学生時代。
はい。
で、ここから中学校に上がると、浜田さんがこの松本さんのグループに加わるようになってきますね。
うん、
で、みんなで放送部に入るんですね。
そうですね。
うん。まあ、放送部で結構いろいろやんちゃうもしてたみたいですが、浜田さんと松本さんがすごく急接近して、
うん、
で、もともと仲良かった伊藤さん、と松本さんの間に入ってくる感じなんですね。
うんうんうんうん。
うん、こう次第に松本さんを取り合って、浜田さんと松本さん、浜田さんと伊藤さんが、なんか張り合うようになってくる感じなんですね。
うんうんうんうん。
だった。
うん。で、まあ、ある日、大事件が起こるんですが。
出ました。うん。
まあ、些細な、三人で遊んでたら、些細なことから、まあ、浜田さんと伊藤さんが喧嘩になりまして。
うん。
まあ、最初は、まあ、やめとけ、やめとけ、みたいな感じで松本さんも言ってたんやけど、次第に、大喧嘩になっていって、首根っこ掴んで、ヘッドロックの状態でキリンビールの壁にぶち当てるっていう。
工場のね、壁にね。
完全にノックアウトさせてしまいまして。
ガリガリ、ガリガリって言ってたらし
い。ガリガリって、そうそうそう。
で、これにより、まあ、買った浜田さんが、
うん、
まあ、当時のあだ名がマッツンやったんですけど、
うん、
マッツン、マッツン行こうぜって言って、で、うん、まあ、松本さんも、うんって言って、浜田さんについて行って、で、伊藤さんは置き去りになったと。
ここが天気ですよね。
ここでダウンタウンの、原型が出来上がったってことですね。
ここで伊藤についてったらもう今のダウンタウンなかったんですよね。
そうですね。
うん
うん、後に、もし伊藤と組んで吉本に入ってたとしてもここまで売れへんかったんちゃうかっていうぐらい、面白いんやけど、まあ、売れるとしたら浜田さんだったかなっていう感じなんですね。
うん。
うん。
うん、
そう
です
ね。
うん。まあ、これがキリンビールの壁事件ということで。は まあ、ここから伊藤さんは、この松本さんらのグループから離れていくようになりまして。
うん。うん、
まあ、まあでもまあ、松本さん、浜田さんたちは、まあ、その後もずっと仲良しで、ここから高校に上がりますと、みんなバラバラになります。松本さんは、兵庫県立尼崎工業高等学校。
はい。
うんうんう
ん。浜田さんは、日生学園第二高等学校。
出ましたね。
出た。
出ましたよ。伝説の高校ですね。
これ、浜ちゃんがあれですね、番号で呼ばれてた時代です
よ。そうですね。今は名前変わってるらしいんですけど、
まあ、そうですね。うん、
全寮制のね、学校、かなり厳しかったらしくて。
囚人扱いですからね。当時なんて。
うん。
あ、面白い。あれ、うん、浜ちゃんがもう耐えきれなくて逃げ出して、まっちゃんに迎えに来てもらったっていうエピソードありましたもんね。
はいはいはいはい。
ちなみに同じ高校に、今ちゃんが後に行くんですけどね。
そうですね。
すごい
の。今田さんはガチで逃げるんですよね。
そうです。
結局だから。
ガチで逃げて、近くのコンビニかスーパーでアシュラのように万引きして帰ったよ。棚という棚に手伸ばして。
うん、で、ウィキペディア見ても、今、浜田さんは卒業生に名前載ってるけど、今田さんはもう名前すら載ってないですよね。
そうですよ。
あ、ガチなんだな、うん。あ、そうだったんですか。知らなかったの、それ。
気持ちのあそこはすごかったらしいですからね。
うん。
番号で読むやもんだって。
うん。
そうそう、番号で。
囚人やん。
3564番とか言われたらしい。
完全に囚人やん。
そうそうそう。懐かしいね。
うん。で、うん、まあ、松本さんが通ってたの地元で、工業高校で、まあ、かなり悪い。
悪いですよ。うん。甘っこいですからね。
うん。今はそうでもないらしいんですけど、当時は。
めっちゃ悪いでしょ。
うん。当時はめちゃめちゃ悪かったみたいで。
でちょうどその甘っこと一つ通り話、挟んだ反対側に小田高校っていうのがあるんですよ。
はいはいはい。う
ん、そこに、高須さんがいるんですよね。
そうですね。
後の元サッカー、ダウンタウンのブレインとなる。
うん。
ここはもう割と普通の高校でね。
うん。
うんうん。
まあ、共学なんですよね。
共学でね。
うん。
片山ビーバップじゃないですか、もう。
そうそうそう。そう悪という悪が集まってくる。
そうそうそう。道路一本挟んでね。
うん。
窓から机飛んできたらしいですか、
ね。
ら
しいですからね。
すげえ。
うん。で、まあ、松本さんは特に喧嘩強いわけじゃないんやけど、なぜか番長に好かれて。
そうそうそう。
うん。まあ、かなり、平穏な生活は送れたらしいですけど、この悪の中でも。
うん。
ということで、まあ、バラバラになったんですが、まあ、一応、交流はあって、みんなそれぞれ、まあ、浜田さんと松本さんでダブルデートしたりなんかしてね。
ありましたね。
うん。まあ、なんかいろいろ、あったんですが、まあ、この時点では、松本さんは就職することになって。
はい。
うん。
うん、まあ、嫌やって言ってたんやけど、まあ、
うん、
松本さんのお母さんに、もう何言ってんの言って、
うんう
ん、そんな恥ずかしいわみたいなこと言われて、
うん、
無理やり、あれお母さんの紹介でしたっけ、
なんか、確かそうです。
なんかそんなんで、一応、うん、なんか印刷会社かなんか。
印刷会、そうそうそう。うん、
就職決まったんですが、うん、まあ、浜田さんの誘いにより、松ん困難があるらしいで、いうことで、
う
ん、NSC が、
ちょうどね。
ちょうど。
期生のね。
うん。開設されるということで。うん、
これが82年の3月ですよ。
そうですね。
うん。
これね、浜ちゃんの方はあれですもんね。本当は競艇の選手になりたかった
んですよ、ね。そうです、
そうです。ああ、そうですね。
一攫千金を狙ってたんです
よ。そうそう。でも、辛いからやめたっていう話で。
そうそうそう。
うん。
それで、まっつん、これ行こうやっていうことで、うん、NSC 開設するよって言ってね。
うん。
入って。
まあ言うてもね、学校で漫才も何回もやってるし。
うん。
お笑いはいけるやろうということでね。
そうそうそ う, そ
う,
そう、う
ん。まあ、NSC 同期は、ハイヒールとか、うん、トミーズとか、まあいろいろいけるんですが、うん、まあその中でもやっぱり、この松本さん、浜田さんっていうのはもう飛び抜けてて。
そうですね。
うん。もう、NSC 通ってる頃からもうちょっと違うぞという。なんか、
そうですね。
そこに講師で来た、 さんまさんとかが、ちょっと、なんかあの、特別、なんか、おもろいやつおるぞ、みたいな感じで。で、おったおった、あいつらやろ、みたいな感じで、もうすでに先輩らも認める感じだったらしくて。
ああ、島田紳助さんと話してたっていうエピソードは、聞いたことありますね。
うん、
はい。
で、まあ、実力もあるということで、もう早々に素人名人会とか。
そうですね。もうこの頃から清師匠とはもう。浜田くん、覚えてるやろ。未だに言われるっていうね。
ですね。で、まあ、名人賞獲得したりして。
取りましたもんね。
で、さらにその1ヶ月後に、今宮子供恵比寿漫才新人、新人コンクールいうの。
これ取ってるらしいですね。有名な大会ですもんね。
ですね。はい。今宮恵比寿は、まあ、結構、新人の登竜門的な
ところで。そうですね。いきなり行っちゃいましたもん。
まだ、あれですもんね、コンビ名が定まってない時代ですよね。
そうですね。いろいろ変わってる頃ですもんね。
そうですね。まあ、最初は松本、浜田みたいな感じで。
はいはいはい。
で、なんかそっから、まさしひとしみたいなね。
なったりね。そう。何回も変わってます。
で、その次でさ、結構この漫才のつかみとかでも言ってましたけど、青空、てるおはるおに行きたいなってですよね。
どっちがてるおなんやっていう。
そうそうそう。
なんかお前らの漫才は暗いから言うて、こう、会社の、
吉本の人に。名前だけでもね。
そう。明るくせえ言うて、てるおはるお言うて。
うん、
で、そこからさらに、ライト兄弟に変わるんですよ、
ね。ライト兄弟。このライト兄弟時代にあれでしょ、ヤスさんに怒られるんですけど、
ね。あ、そうっす。
あ、そうっすね。
ヤスさん飛行機好きだから。
そうそうそう。おい、ほんで、お前どっちがライト、どっちがどっちなんや、お前ら。
そうそうそう。いちゃもんですからね。
考えてへんやんけ、そんな、みたいな。
ヤスさん酔っ払って二人呼び出してね。うん、なんだ、あの、ぐだぐだして喋って、お前、チンピラの小話やないかって言うけど、あんたの方がチンピラだよっていう。
その怒られてる映像、YouTube 上がってますからね。
あ、マジ
っ
す
か。
めっちゃ笑いますよ。
で、後にダウンタウンになるんですが、確かに、ね、ひょうきん予備校かなんかで、うん、まあ、お前らちょっと漫才せえ言うて、その、ヤスさんが講師に来てるときに、ダウンタウンが前に出たんですが、
う
ん、お前らちょっと名前なんやねんと。でダウンタウンですよって。一人一人名前なんやねん言うたら、松本さんがダウンですよ言うたら、すかさず浜田さんがタウンですよ言うて、そのまま最後まで押し切ったらしいですからね。一切名乗らず。
すげえな。このダウンタウンって名前って本当に決まんなくて、あの、うん、ダウンタウンの二人と、あと、今の大崎会長。
うん、
で、その時は当時は大崎マネージャーですけど、
うん、
ね、あの、吉本興業の会長の方。うん、で、この方三人とずっと悩んでて雑誌をめくってたらダウンタウンって出てきて、あ、これいいじゃんっていうことでダウンタウンになったっていうのは聞いてますね。
うん、ああ、そうですね。うん、聞いたことありますね、それ。
うん、そうそうそうそう。これ、ダウンです、ダウンですで、よく押し切りましたね。
しかもね、ヤスさん相手にね。
どうしよう。
まあ、前に怒られたっていう記憶があって、ちょっと、とんがってたんでしょうかね。
うん。
ああ。
多い、多いですからね。
まあ、
お前らな、ちゃんと、髪もきっちりせえみたいなこと言われ
て。走って舞台に来いって言うんですよ。
芸人は耳出せとかね。
はいはいはい。
面白い
な。
で、さらに後に1984年、第14回 NHK 上方漫才コンテストで優秀賞を受賞するんですね。
たった1年ですよ。
ですよ。
それはありえないですよ。
で、さらに第5回 ABC 漫才落語新人コンクールで最優秀新人賞を受賞。
すごいですよね。たった1年ですよ。
いや、これはマジで今の子で、うん、早くても、やっぱり、4、5年はかかるんですよ。
うん。
うん、1年はありえない
ですよ。
うん。ありえないです、ありえないです。
とんでもないですよ、これ。
うん。
しかも、まあ、時代やったかもしれんけども、
うん。
にしてもね。
うん、すごいすごいです、本当に。うん。うん、ああ、こういう賞レース、バンバン勝ってるんですよね。 ダウンタウンはね。で、結構でも、テレビの露出とかラジオの露出っていうのは今後また話されると思いますけど、結構後咲き、遅咲きだったっていうのは聞いてるんですよね。
唯一その前の最初のデビューの年に、笑ってる場合ですよ、出てたでしょ。
はいはい、出てましたね。
チャレンジシリーズみたいななんかね。
うん。
勝ち抜けの。
うん。
で、アマチュアとして出てたけど、実はもうこれデキレースで、
うん、
うちのこういうのがあるんで、って出させてもらったとかいう話ですよね、
そうですね。そうですね。
結構同期のハイヒールとかトミーズの方が、もうラジオ番組とか、テレビの方でレギュラー撮ってるけど、ね、そう、ダウンタウンはなかなか撮れなかったんですよ。
ね、そうそう。
NGK で落ち込んでる時に声かけてくれたのが、アホの坂田師匠ですよね。でっかいちょんまげつけて、お前らなかなかおもろいやないかって言われ
て。お前の方がおもろいや
ろ。そうそうそう。そういうエピソードがあったりとかね。
ですね。まあ、で、この頃の、ダウンタウンの漫才を、新助龍介の、新助さんが見たことで、すごい奴らがおるなと、もう見て、その足で、吉本行って、もう、解散させてくれ、言
う
て。
うん。
もう、あんな奴らが出てきたら無理やと。まあまあ、その他にもね、阪神巨人とか、サブロー四郎には勝てへん。で、さらにダウンタウンにも勝てへんみたいな感じで、そこに名前を連ねるというね。
そう。それはすごかったですよね。でもラテランとかには乗ってなかったんですよね。オール阪神巨人と、何でしたっけ、太平三郎四郎だけしか書いてなくて、本当はダウンタウンが最後に来てたんですけど、それ伏せられるぐらい、あんまり名前が通ってなかったんで、ダウンタウンが。相当すごいですよね。
ですね。だから、まあ、有名な話ですけど、漫画トリオが、新助龍介を見て、解散を決めた。で、新助龍介がダウンタウンを見て解散を決めたみたいなね。この流れがすごくかっこいいですよね。
すごいですよね。
ちなみに漫画トリオっていうのは、神岡さんのところですよね。
そう。
神岡さん、ノックさんのところですね。
はい。
そう。
ノックさん、フックさん、はい。
はい。で、まあ、この頃の漫才、僕はね、もう、かすかに覚えてるんですけど、今回ちょっと YouTube で見直してみたら、やっぱ全部一応は覚えてましたね。なんか、死んだ動物を見てね、こう、かわいそうって思ったら、その取り憑かれてしまうんや、いう話をしてて。ほんなら、カワウソ見て、カワウソって思ったら、勘違いして入ってくるんちゃうか、みたいなね。カワウソ言うて言ったら、勘違いして入ってきよるわ、言うて。すげえな、今でも通用するネタやな、
と。そう。これはもうお方40年前にやってるんですよ。
ねえ。
はあ、40年前か。
そうっすよ。
すげえな。
あと、まあ、当時すっげえ衝撃受けたのが、研究家ですね。
あ、出ましたね。
うん。
うわぁ、知らないです、
知らないですか。
あ、知らないです。まっちゃんがね、研究会ごとでね。で、司会がまっちゃんで。
うん。
あ、どうも。研究家の松本さんですから。はい。で、なんか、いろんなシチュエーションのあーが言えるみたいな、そういうふりなんですよね。
そう。うん。
あ、もう始まってたんですね。
そう。もうやってたんですね。始まってたんですねっていうのは、こっから来てるんですよね。
こっからなんですよね。
あ、
もうやってたんですね。
これでも知らん人が多いから、僕とか兄さんは結構使うんですけど、あ、もう始まってたんですねはよう使うんやけど。
よう使うんやけど、全然聞けへんっていう。
そう、全然伝わらないんですよね、これね。
ああ、そうだ、そういえば使ってました。
やってたんですね。
めっちゃ言いたくなるんですけど。
言いたい。誰も知らんっていうね。
そう。
いや、全然知らんと。
落ちる時のあーっていうの。あー。
あーっていう。
で、落ちたかな落ちてない。あ、やっぱり落ちてた。あー、あーって言うんですよね。
それは覚えてるかもしれないな。俺、がっつり覚えてるのはやっぱ誘拐ネタぐらいしか。
誘拐よね。
映像が残ってなかったんですよね。
有名どころは、妖怪と、やっぱりカモシカの足のような足でしょ、
ああ、そうそうそう。
この二つね。
そうそうそう。
結 構なんか、あのテイストが、すごいなんか、難癖つける系の漫才が多い感じがして、うん、なんか、斜め、なんか、後ろから見、なんか、見てるような、まっちゃんの、その、偏屈な感じの、
うん、
漫才の作りがすごい、今でも全然聞いてても面白いですよ、あれは。
うん、
あとあの、クイズのやつね。
あ、クイズね。はいはい。
ジャンピングチャンスここからは、あの、答えていただくと2倍になります。
うん、
何が2倍になるんですか？いや、俺が、って。えあの2倍になるんですか？絶対当てよう、って。
太郎くんがリンゴを2個買いました。花子さんがバナナを1本買いました。
うんうんうん、
さて、どうでしょう？ちっかって。
どういうことやねん
どうでしょう
どうでしょうってどういうことやねん、うん、
これはでも、まあ今となったらみんなやってるようなネタですけど、そうそう初めてこれをね、うん、やって、かなりの人に影響を与えてますよね。
そうっすよね。う
ん、これ大体これ系のネタは他の人やってますもんね。
やりたくなりますもんね。
うん、
次の日ね。
すげえな、これは。
あと、やっぱりね、インパクトあるのは、うん、絶対出てくるときに、
うん、
はい、どうもーって言わないんですよ。
うん、そうそうそう、そう、はい。
もう、大御所みたいに、ゆっくり歩いてきてね、ですぐ始まるっていうね。
うん。で、
言ってね。
そうそう。知らんでしょう、言って。うん、僕らのこと知らんでしょう、
知らんでしょうって。
これで大体受けるらしいですね、その。
どうか
ーほんまに誰も知られてないから。
ああ、そうですね。これもう NSC が設立されたのもなんかね、元々の指定、ね、指定の関係を踏んでから漫才師になるっていうのが廃止になったから、うんうん、その登場シーンとかも余計にやっさんがやっぱ切れたと。
う
ん
う
ん、
怒るよね、そりゃ。
そうそうそう。なあ、スーツも着とらへんし、走ってもけえへんし、って知らん、知らんでしょうって、それは知らんわって言ってすごい切れてたらしいです。
うん
うん、そうそうそう
ね。
うん。で、後にめっちゃ浜田さんがやる、あの、タバコを加えながらうんこ座りして、そのまま歩くっていうね。あれも結構漫才に入れてましたね。
うん。あ、そうだったんだ。
うん。あの、うんこ座りのまま歩くっていうのは、後にめっちゃやりましたね。
後にやってた、
うん。やっと、もうなんかすごい背筋ピンとしてるんですもんね、あれね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。あ、そっからだったんだ。
うん。
あ、知らなかったな。
まあ、こっから、大抜擢、4時ですよ、だが始まりますね。
ああ。
うん、まあ、この前にね、心斎橋二丁目劇場っていうのが、
うん、
南海ホールでやってたんですが、
うん、
まあ、これが人気出てきたっていうことで、テレビで、
うん、
生で帯をやるっていうことで、
そうですよね。
これが4時ですよだ、
うん。西のスタジオアルタを作るのやで、ええことで作ったらしいですね、あれ。
ああ、そうですね。南海ホールが、吉本の経営に移ったということで、
うんうん、そうそうそう。
うん、建て替えて、で、2丁目劇場ができたと。
ね、同じようなビルのね、何回か吹き抜けになっているとこが劇場になってるっていう感じで。
うん。
うん。だからそんな広ないんですよね、アルタと一緒で。
うん。
うん、うん、うん、うん。あ、そうだったんですね。心斎橋は後にいろんな芸人さんがね、
うん、
本当にいっぱい出てきましたけど、
そうそう、
ああ、こっからがスタートだったんですか。
そう
なんです。そうそうそう。要はダウンタウンたちを目立たせるっていうか、まあ、売れさせるために、作ったホールみたいな感じですわ。
結局、NG、まあ、後の NGK ですけど、何万ヶ月がね、もう大御所さんがおるから、
うん
やっぱ若手が出られへんと。
うん。
僕の子らの箱がいろいろことで作ったこと
です。あ、もう完全にお客さんも若い感
じ。あ、そうそうそうそうそう。
で、
そうそうそう
芸人さんも若い感じで。
そうそうそういうこと、そういうこと、う
ん。あ、これすごいいいことですね。
うん、この仕掛け人が大崎博士なんですよね。
そうです。
あ、やっぱすごいですね。
すごい人なんですよね、やっぱり、ね。
すごい
ですよ、うん。うん。まあ、そんだけダウンタウンの才能に、うん、まあ、惚れ込んでたっていうところもでしょうけど。
うんうん
で、まあ、この4時ですよ、だが、まあ、
うん、
夕焼けにゃんにゃんからちょっと遅れて始まった感じなんですよね。
そうですね。うん、87年ですからね。
うんうんうん。
時間は4時台なんですけど、で、夕焼けにゃんにゃんは5時台なんで、
うんうんうんうん、
時間はあれなんですけど、まあ、始まったのはもう、うん、夕にゃんが爆発的に人気が出てた頃なんですよね。
う
ん。う
ん、
で、
そうですね、
うん。1987年4月6日に始まったんですが、
うん
これ、うん、僕はダウンタウンの漫才はちょこちょこ見てたけど、そんなに認識はしてなかったんですよ、ダウンタウンのこと。
うん、
で、この4時ですよ、だが始まる直前に、
うん、
番宣 CM やってたんですね。
うん、
これもう未だに覚えてるんですけど、
うん、
これから4時台に帯をやらせてもらいます、うん、ダウンタウンですって言って、
うんうん、
すっげえ花のない二人が。
全然笑ってへんもんね。
そう、めっちゃ、むっすーっとして、僕らがやりますみたいな感じで。
うんうんうん、
え、大丈夫かこんな人らがやって。思ってた記憶はすっげえあるん
ですよ。あ、ですよ。
へ、
だから、最初の頃って、とりあえず5時まで暇やから見ようみたいなもんですよ。
うん、
5時になったら、もう、カンテレに帰って、ユニア見ようって感じだったからね。
そうそうそう。
そう
そうそう。まあ、僕はね、結構部活とかやってたんで、
はいはい。
あんまり4時台に家にいなかったんですよね。だから、そんなにずっと見てたわけじゃない。うん、たまたま家におるときに見てたぐらいで、そこまで張り付いて見てたわけじゃないですよ、4時ですわ。
うんうんうん。
うん、まあまあ、それでも今回ちょっとね、YouTube 見てたら、まあ、すげえ懐かしかったですけどね、いろいろね。
うんうんうん
うん。なんかバンドとかもやってましたしね、この頃。
やってましたね。何でしたっけ、うんこちゃんとその連れバンドでしょ。
あ、そうそうそうそう。
これはあれですよね、要は夢でバンドやってたじゃないですか、バッハスタジオ。
はいはい。
あれを4時でやったような感じですよね。
ああ。こっちが先じゃないですか、
ね。あ、先そっちでしたっけ。
多分こっちでやって。
あ、それがよ、分かったから、東京で、雲南とやったって感じか。
うん、
なるほど。
ああ、そうですね。1988年ですね。
あ、そうか。そうや
な、ね。夢で会えたな。
うん。
うん、へえ、全然見たことないですね、4時ですよ。
さすがに4時はしゃあないわ、これは。
完全に関西ローカーですかね。
そうね。後で知って悔しかったっすね。
この当時は、だから、4時5時、4時6時の枠が、この、うん、要は、そっちで言う TBS 系、こっちは毎日放送が、この4時ですでしょ、
うん、
これで、後に、あ、じゃあ、こんなんうちでもやろうよ。朝日もやりだしたんですよね。ABC。そっちで言うと、テレ朝系。
はいはいはい。
これが夕ご飯まだですよね。覚えてますこれ。
いや、僕も一切見てないから全然覚えてないですよ、それ。
アルファベットで、YOU、U。で、あと、ひらがなで、ご飯まだ。ひどかった。
あ
のね、おにゃんこみたいなアイドル作ってオリジナルの。いちごちゃんって言うんですよ。I, C, H, I, G, O, いちごちゃんみたいな。全然可愛いないや、もう全然花ないわ、もうこの頃は、みたいな。
ああ、マジか。びっくりしたんですけど、近所に、いちごちゃんってスナックあるんですよ。ちょっとそれ思い出しちゃってすいません。
ちなみにちょっと横それますけど、月曜から木曜、金曜やってないんですよ、なぜか。
なぜだ
まず月曜のレギュラーすごいです。
うん。
高人。
あ、そうやったね。
おっさんやないかいって。トミーズ。
ああ、まあ。
で、森脇健児。ね。で、火曜日、三郎四郎師匠でしょ。お
ーおー。
で、水曜、のぶりん、原田のぼろ。アンド、カモン達夫。
わぁ。
で、巨人阪神師匠。
結構固めてきてるんですね。
で、木曜日すごいですよ、これ。
うん、
ひょっとゆき。
ゆきね。
で、現在の北野誠。
ほうほうほう。
で、八方師匠。で、ハイヒール桃ちゃんですよ。すげえな。こてこての吉本、もう、これ夜のラインナップやん、もう。若者のやつちゃうやん。
それ何時代です？
これがね、ね、同じ夕方のね、時間、さ、あ、じゃ、3時。
あ、3時か。ほら、4時の前。
3時ですって。
前に。
3時、4時です。すごいな
朝放送。きついな、これ。
3時なんて、おばはんの見てる時間だよ、ね、こんな
ワイドショーの時間ですよね。
そうそう。
完全にその時は関東だと、3時のあなたってやつです、
ね。でしょ絶対そっちやもん、うん、こっちだって。
そうそう。100% 主婦目線でしたからね。
あと2時のワイドショーとね。
そうそうそう。
あと、あれですよ。カンテレが KC5 やってる。
ああ、KC5 はね、ゴジラですね。
うん。リミズケーシュのね。
うん。ケケケケーシュファイブね。
ケケケケーシュ。あの、4時ですのオープニング言ってましたからね、ダウンタウンが。ケケケケーシュファイブ。
めちゃめちゃバカにしてましたよね。
ちょいちょいダウンタウンって、あの、特に清水圭さんの名前出しますけど。
めっちゃボロカス言ってたもん。
ボロカス言ってますよね。あんま長くないんですよね、やっぱり。
ああ、そうなんかな。たまにでも、K の話はたまに出てましたけどね。
もともと4時出てましたからね。
そうそうそう。どっちか言ったら、週の名前が出てこんへんな思って聞いたことない。
うん。うん。そうそう。
ああ、はいはいはいはい。
ラジオの中でも、その、高須さんはケイちゃんケイちゃん言って言ってましたから。
うんうん
うんうんうん。
だから、まあもともとこのケイ州の、この二人が仲悪いですからね。
ああ。まあそうですね。あの、週に関しては赤井さんと仲がええだけですからね。
あと誰がいいっていう。まあまあ、ケツカッチンはありましたけど。まあまあ、この辺も誰がわかんねえんだ。
そんなわからへんから。ケツカッチンだって。
いや、まあ、ちょっと話戻しましょう。
はい。
はい、4時ですよ、だ。これがね、まあ、当時、人気絶頂で、まあ、もちろんダウンタウンで、まあ、ここにはもうハイヒールで出てて。
うん。
で、丸虫商店。
丸虫。
まあ、この、はい、この頃は若手やったんですね。
うん。うん、
で、非常階段。
非常階段。
うん。まあ、まだ、宮子さん生きてた頃。まあ、今やったら、シルクさん、おしゃれ番長のシルクさんで、お馴染みやと思うんですけど。
うん。
の非常階段ですね。
ね、ああ、そうだったんですか。
宮古のセクシービームですからね。
そうですね。
クソ。知らなかった。
クソもんなかったですけどね。
クソもんなかった。全然もんないって言われてましたからね。
あいつ、あいつらの後に出たくないってみんな言ってた。
言ってたよね。たよねお前、会場冷めさすな、言って。
ほんで、岡井健太優太。
健太優太。
うん、うん。
まあ、これ、松本さんと仲いいんですよね。
うん、
健太さんか。と、なんか、あとこれめっちゃ懐かしい名前ありますけど、ピンクダック。
ピンクダック、いましたね。
知らない。
知らんでしょうね。これ、まあ、ほんま多分大阪だけしか出てなかったと思うし。
道玲子ですよね。
そうそうそう。うん、で、今田浩二。
今ちゃん。
東野浩二。
東野り、ダブル浩二。
そうですね。東野りはまだっても、僕のイメージではアシスタント的な感じで出てたような気がしたんだけどな、
うん。そうですね。あの、番組回してるのは東野里でしたもんね。マイク、ね。次、続いてこのコーナーでーすとか言ってるのはね。
そうそうそう。ね、いじられ役って感じでしたね。
いじられ役でしたね。あの、白いタイツ着てね。
うん。そうそうそう。坊主にされたりしてましたからね。
坊主されてまあ一応、宝塚の運動ボーイ少年ですからね。
はい、
で、石田康。
はい。
130R。
R、香港、板尾、
うん。
これ多分、関西の人しかわからないろ。ボブキャッツ。
ボブキャッツ、ヒロ、雄大。
知らない。
ヒロのギャグ100連発。
吉田ヒロはまだ、かろうじてわかるかもしれんけど、雄大。吉田ヒロわかるでしょ、
うん、
ありがとうございます。
ちちくりマンボ、ちちくりマン
ボ。そうそうそう。つまんでつまんで Q ですよね、うん。あの、新喜劇のイメージがすごい強かったんで。
あ、そうですね。
初期のゴッツにも出てたからね。
あ、そう、ほんと、土初期、松井幸安子さんとね。
そうそうそう。
出てましたよね。
うん。
あははは。あ、なるほど。
まあ、雄大も変な人で。
うん。
うん、
まあ、この雄大と、キム兄が、今度はまた松本さんを取り合うっていう変な関係になるんですけど、
ね。そうそうそう。ましたね、
はい。で、そのキム兄がコンビ組んでた頃はオールディーズだった
んです、ね。オールディーズ。うん。
コンビ組んでたんですね。
うん、昔はオールディーズ木村でしたからね、そうそうそう呼ばれ方。
あ、そうだったんですか、うん。もう完全に放送作家でなんでこの人、こんだけまっちゃんと仲いいんだろう。
違う違う。ちょっと舞台に立ってたからね。
ですね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
あ、知らなかったっすわ。
うん、で、亀山夫妻を。
亀ね。
うん、
壁にドーンって当たる。やつね。
うん、わかんない。
わからんでしょうね。
う
ん、
もう次絶対わかんないですよ。
はい。
うん、
メンバー名、コモルスビ21。
絶対知らんでしょ。メンバー名なんて。メンバー名なんか絶対知らんでしょ、こんな、うん。
メンバメン。
メンバメイ。
メンバメイ。コボルスミ11。
長い、長い。すげえな。全然知らないですね。
あでも、メンバメイのココは、あれ、ずっとあの、ヤンタン出てましたよね。
そうですね。
あの、ダウンタウンのね、うん、ラジオね。
うん。テレビもココは結構出てて。
ココは出てましたよね。
途中でもう一人が辞めた。
ビッグね。そうそうそう。
うん。そうそうそう。メンバー名のネタ僕好きでしたけどね。すごい。
ちょっとね。
うん、シュールな感じで。
シュールなやつですよね。
うん。
そう。あれですね、あの、女性なんですね。
女性女性。
そうそうそう。
ああ、そうなんだ。
うん。
そう。全然知らないですね。
これは知らんでしょうね。うん、関西でも最近の子はもう絶対知らん
よ。絶対知らないです。だって、活動期間3年間しかないじゃないですか。
そうそうそう。
すげえな。
今の40代、50代前半ぐらいの人やったら、関西におったら、
うん、見てない。
大体わかるんですけど、ね、懐かしいってなると思うんですけど。
うん、うわぁ、すげえ、うん。
あと、まあ、大御所のりおよしおとか、ザ・ボンチとか、出とったっけって感じですけど、いつらみたいで。あと、もっくんが出てるんですよね。
もっくん出てましたね。これも多分、ヤンタン絡みでしょうね。
もっくんって、
元木正弘ですよ。
そうそう、
そうでした。
マジっすか？なんでもっくんだけな
の？送り人出てたんですよ。
うん。これ、今日送り人じゃないですか。
うん。だからダウンタウンがね、東京に仕事行くようになって、あんまり出てこれなくなったっていうことで、うん、まあ、花のある人呼ぼうという感じだったんでしょうけど、うん、まあまあ、これが大失敗になるんですけどね。
うん。
すごいよね、これ。もっくん呼ぶっつってね。
なんでもっくんだけなんだよ。おー。ああ、そっか。もう、ここら辺からもう東京と大阪、行ったり来たりなんですね、うん、ダウンタウンは。
そうですね。これだから、4時ですで爆発的に人気が出たんで、関西で。
そうですね。
ああ、それで引っ張って、東京に出てみないっていうふうに、オファーが来て、
そうですね。
行ってたんですか。
うん。もう、キャーキャー言われてる
んで。もうアイドルでしたもんね。
うん。
歌も出してましたもんね。
歌も出しましたね。
あ
ね、
ああ、それは噂で聞いたことあります。
うん、で、その時の歌が僕が最初に言ったあの、抹茶。そう思うです。夕日家族です。
はいはい、夕日家族。
夕日家族。
はいはいはいはい。
知らねえな。
うん、よかったら YouTube で見てください。
はい。
ほんで、この4時ですをね、YouTube でちょこっと見てたら、うん、このダウンタウンが出てきた瞬間もギャー言ってて。
ギャー
うん、ほんで、その、ダウンタウン二人とも喋ってんのに、ずっと、まちゃん、まちゃん言うて女の子は言ってる。まちゃん、はまちゃん、キャーとか言ってて、うん、よう、これで怒らへんなっていうぐらい、ずっと喋りかけてるんですよ、客席が。
うわぁ、怖ぁ。
うん。いや、でも多分、当時はそんなもんやったんでしょうね。
うん。
うん。
あの、アイドルのコンサートとかでもずっと喋りかけてますからね。中ね。
うん。そうなんですね。
こんな時代なんや、思って。
当時ね、あの、うちの近くのね、うん、イオン、今の、あ、昔の当時のさ、日位ですよ。
はい。
サティの前のね、
うん、
来たんですよ、ダウンタウン。
へ
ぇ、屋上の駐車場あるじゃないですか、そこそこ広いね、うん、イオンのね。
うん。
あそこに特設ステージ立てて、間もなくやってきますとか言うんだけど、もうその屋上にすり切りいっぱい女子も。
うわぁ。
これじゃあ、あの、入場制限しますぐらい、関西中の女子やってきたぐらいの。
うん、
ほんで、やってきて、もう、持ち時間5分ぐらい。
うわ
ぁ。やったこと言ったら、あの当時、あの、やたらと押してたギャグの、まったけーって帰っただけ
です。ありましたね、まったけね。
うん、一回後ろ振り向いて、こっち向くときに、まったけーっていう、うん、まっちゃんのギャグね。
うん、
はい、ありがとうございました。ダウンタウンでしたーって。って。マジか。うん、
だから人気がすごくて、こう出待ちがもう、ほんまに、ものすごい人やって、うん、もう車が、うん、車へ出よう思っても出られへんから、
うんうんうん、
結構何人か引いてたみたいですからね。
無理やり。
もう普通に車動いてたらガタンガタンって言って足どんどん踏んでいってるらしくて。
すげえな。
まあ、それぐらいの人気やったんですよね、関西でね。
ね。
へ、う、ぇ、ん、そんだけすごいです。だから、心斎橋がなんか埋まったっていうのは聞いたことありますけど、
うん、
まさかそこまでと思わなかったですね。
うん、
だ
からこれ最終回あたりはもうほんまに、うん、もうダウンタウン泣いてましたからね。
あ、泣いてました。ああ、貴重、見たことあります、それは。
うん。
あの、なんか変な格好してましたね。その歌を歌う時の格好。
うん。
うん。うん。なんかちょっと浜ちゃん可愛いっぽい格好して、まっちゃんがなんか、ストライプのスーツかなんかだったかな。うん、なんかそういうような格好して。
うん。
これは、なんで泣いてんだろうと思うなら、見ましたけど。
うんうん、
やっぱいろいろあるんでしょうね。多分、ここからもう本格的に、あれですかね、東京行く、で、大阪離れるみたいなのがあるから、いろんな思いがあったんじゃないですかね。
ちなみに、通ってた頃は、金ちゃんの番組とか出てましたよね。ハッケーより残ったみたいな。
ありましたね。
あれなんですか、あれ。なんか素人がデザインした回しみたいなのつけてね。
うーわ。
金のハケを笑ったんでしたっけ、
うん、
あまりにもひどくて、3ヶ月で終わったんですけどね。
うん、
ワンクールで終わったっていう伝説番組ですけどね。
なかなかですね。ね、
ジミーちゃんも出てたらしいですね。
出てましたね。あれはひどかった。見てましたね。
全く知らないですね。
で、この4時、だからダウンタウンがその東京行くようになって出ない日が出てきたんですよね。
うん。
うん。ほんで、次第に、だからダウンタウンがいなくなったっていう、いなくなった穴埋めとしてモック入れたりして、ほな余計にあかんようになっていって、
うんうんうん、
どんどん視聴率が落ちていって、で、もうほんならもう終わらせてしまおうっていう感じで終わらせたと。
そうそう。うん。
っていう感じらしくて。
うん。
で、まあ、ちなみにさっき高校まで一緒だった名前が出てきてた高須さんはもうこっから、構成作家として参加するん
ですね。ちょっと遅れていったんですよね。
うん。
でも仕事はないから、いうことでね、うん。
最初は映画撮る仕事したい言うて東京行ったり
するんですけど。そうそうそうそ
う。うん。まあ結果その、まあこっちの裏方に入るっていう感じで。う
ん、俺らブレインになってくれへんかー言われてね。
うん。
ああ、もう喫水の放送作家なんですね。
そうですね。
うん。うん、結構芸人さんがドロップアウトして放送作家になるパターンすごい多かったですけど。
うん。
あ、高須さんは初めからなんですか？
そうですね。そうですね。
全然舞台立ってたわけじゃないんで。
うん。ああ、そうなんだ。
あとあれですよね。今テレビの話ばっかりしてましたけど、やっぱりラジオも出ますからね。
うん、はいはいはい。
ヤンタンね。
で、ヤンタンね。
MBS、ヤングタウン。
ヤングタウンね。
まあ、オールナイト日本みたいなもんですわ、こっちで言う。関西だけのね。絶大なる人気が当時ありましたね。これも帯番組の木曜日担当でしたよね。
そうですね。
で、そこの女性アシスタントが、まあ、歴代いるんですけども、
うん。
まあ、ちなみに初代がイサムナオコでしたよね。
ああ、そうだったんや。
そう。で、二代目が、吉本美代子、みっちょんやったんですよ。
ああ、それは覚えてますね、みっちょんはね。
ね。
うん。
みっちょん辞めて、掘り込まれたのが、ゆうですわ。
ゆうですね。だから、ゆうの初絡みはこっちなんですよね。
そうなんですよね、ヤンタンでね。
うん。
ああ、YOU の YOU さん
ですね。そう、YOU さん。うん。
ああ。
フェアチャイルド YOU、当時のフェアチャイルド YOU ですわ。アイドル時代じゃないですよ。
そうですね。
本名の時のね。
そうそうそう。
フェアチャイルドになってからの YOU さんなんですけど。
もう何回つけてフェアチャイルドコケにされてました
よね。そうですね。もう最初挨拶してもね、もう未だに言ってますけどね、あの人。
うん、
全然無視されてね、
うん。めちゃめちゃ怖かったですからね。
そら、もう全然相手喋りかけてくれへん、ね。
うん、
すごいです。でも当時の録音のやつ聞いたら、ゆうちゃん言ってますからね。ゆうちゃんはどうなんだみたいな。ゆうちゃん言ってるで、お前。うん、いや、もう、そんな、浜田兄さんに私はついていきますから、って。うそやって。そこで結構鍛えられたんですよね。
そうですね。うん、だからこれがゴッツにつながるんですよね。
つながっていくんですよね、後にね。
うん
うん、
で、まあ、これで東京、同時ですよね。ほぼ、 4時ですやってる頃から、フジテレビで夢で会えたらが
始まるんですね。出ました。これですよ。
これ、1988年に始まります。はい、
そうですね、うん。この枠ね。パナソニック水の枠ですよね。土曜日の11時台。
僕知らんかったけど、最初はもっと土深夜にやってたみたいですね。
うん、あ、もう2時とかぐらいにやってたって言って。
完全東京ローカルでやってたみたいですけど。
そうそう
。うん。その頃から、で、それが、まあ、いけるっていうことで11時台に入ったんですよね。
うん。うんうん、ここからは喋れるんちゃいます？
いいえ。僕は、この時代が小学生で8歳だったんで、
あの、
夜9時に寝てたんで、
なるほど。
全く見
なかった。厳しいな。
厳しかったです。全く存在しなくて、後で知って畜生と思ったやつですね、これ。
土曜日11時台はね、まず11時から、もう水の枠のネルトン見て、
うんうん、
この流れで行くんですよね、夢を。
そうですね。
パナソニックね、
うんうん。もう夢のような1時間でしたね、これね。
本当にもうね、よかったの流れ、うん。トンネルズ見てからダウンタウン、うちゃなんちゃ見れるから。
そう、まさに第三世代なんですよね、ここ。1時間。
そう。そう。
かったですよ。で、そこに、清水美智子、野沢直子が入ってるんですね。
そう
、うん、
そうっすよね。
いいっすよね。このラインナップ豪華ですよね。
うん。
野沢直子。
もう数々の、あの、コントありますからね、有名な。
そうですね。
どんなの好きでした？
あー、僕はね、まあいろいろ忘れてるんやけど、まあちょっと見直したらね、スナフキンズはすっげー印象に残ってましたね。
デンガローハット被ってね、ランちゃんと、マッツンと、二人が。
うん。
ほんでなんか襲われてるんですよね、野沢とかが、キャー、助けてー言ったら、ギター持って、テンガローハットで、二人がやってきて、くるくる回りながらやってきて、ワン、ツー、スリー、フォー、許せないやつがいるーでしょ。
そう。
許せない、君があるーでしょ。あいつの名は、ポリースメンでしょ。
そう。これ、めちゃめちゃ懐かしい。
で、腹抱えて終わらないです
ね。許せないがもうめちゃめちゃ気持ちいいですよね。
あれ絶対言いたかった、
ね。言いたくなるよね。
うん。あとみっちゃんのみつおくんシリーズ。みつおくーっていう。
ああ、緑ね。
緑シリーズね。
ああ。
あれも好きでした、
ね。あれはめちゃめちゃおもろかったですよね。
まあ、妻めっちゃ出すですね。妻
ブー
って 出して。もうみつおくったら。
もう部活食わでーっていうやつね。
あ、緑は知ってますよ。なんか、飛び飛びでして、あと、なんか、ガララニョロロってなんですか？
あ、それはね、連続のコントのドラマがあって、その中に出てくる、白塗りの警官の役なんですよ。
そう。ずっとなんか後の、ね、ゴッツでも、
ゴッツでも出てくるでしょ。
ゴレンジャーの時に出てきた、ガララニョロロってなんだろうと思ったら、
民間人に。
そう、これで
やってた。発砲するっていうね。
そう。
小悪魔によろよ
あ、それか。あ、そう、やっぱこれでやってたんですね。
うん、
あ、なるほど、ね。
そう、他の人は普通の人の役なんで、で、一応警官入れようっていうことで普通の警官やったんやけど、
う
ん、松本さんが急遽これではあかん思んない言
う
て、
蛇みたい
白塗りの蛇の柄にして、で、語尾にニョロヨってつけるようになって、うん、これがブレイクしましたよね、うん。
そう、これだけは知ってたんですよね。なんか手くにゃくにゃしながら、ガララニョロロって言いながらっていう。うん、あ、そう。あ、これ、そうなんだ。
うっちゃんのじいさんのキャラのやつも好きでしたけど、そのコントの中で出てくる。おい、お前の手に持ってるそれは何度いっていうね。事務所からなくなったの金の時計、うっちゃんが盗んどるんですよね。
はい。
あったでしょ。毎週あったでしょ。
ありましたね。
うん、お前のその胸ポケットからチラッと見えてるそれは何度言って。あ、しまった。こんなところにどういうわけでしょうかって。
うん、
で、そっから、このポケ、こらーってスタイリーが出てくるんですよね。
はいはいはいはい、はい。
スタイリー乗せられてガッチャンガッチャン
や
られ
て。はい、いや、あったあった。
助けて、助けて。やつね、
スタイリーがわからんでしょうね。
あの、腹筋鍛える器具
ですよ。そうそうそう。そうそう背骨のところでくの字に曲がらせるやつね。そうそ
うなんか昔やってた CM でスタイリーって言いながらね。
あれが登場して、うっちゃんそれ乗せられて、うわーやめてくれーって。
うん、
毎週あるっていう、ね。
面白いな、それ。
ベターなやつね。
うん、
あとの一個覚えてんのが、ケンシロウのやつ、あ、これゴッツかな、ケンシロウのやつ、うん。
ケンシロウはね、両方出てますね。
両方でしたっけ、
うん、最初に、うん、夢愛から出てますね。
ですよね。
うん、
ケンシロウゴッツ好きやったな。
あ、
体は嫌ー言うてね。前からこっち来いって、怪しい奴めで警官の今ちゃんに連れてかれるんですよね。
はいはいはいはい。
いや、体は嫌ー言うて、うん。
そのままゴッツに使いましたけど、まあキャラはちょっと変えてましたけどね。
うん。
松本さんと、野沢直子でチクリマンボウやってたんですよ。
そうそう。
俺、これ、ヒロのギャグやのにと思って。そう。ええんかなと思ってて。
うん。
うん、まあまあ、もちろん了解は取ってるでしょうけど。
うん。
で、後にちゃんとヒロは、夫人出してもらったからね。まあ、よかったです。
うん。
大体の当時、さっきもちらっと言いましたけど、ヒロのギャグ50連発と100連発って言ったら、毎年の年末のハサケダウンタウンってあったんですよね。関西ローカルでね。
あの、
トーク番
組。朝まで働けダウンタウンですよね。
そうそう、それが朝まで働け、うん、特別番組があって、今のオールザッツみたいな感じで。
そうそうそう。
そうそう、その二丁目劇場でずーっと朝までやってて、で、ヒロが屋上で、あの、ロケやって、ヒロの逆50連発ずーっと流れる CM 行く前にね。
そうそう、やってた。
チクリマンももちろんのこと、
うん、
全部見せてくれるっていうね、
うん、あれめっちゃ覚えてますわ、うん、だから一発ギャグといえば僕はヒロなん
ですよ。ヒロでしょ。そう、
うん、
なんやそれみたいなばっかりでしょ、50個、
うん、そうだから僕の記憶ではオールザッツはダウンタウンが最初やってたっていう記憶やったんやけど、うん、まあ後で分かったが、うん、タイトルが違ったんですよね。ほぼ同じようなことやってるね。
同じ、そう。
うん、
うん。
よかったっすよ。今ちゃんと東のりがもっと面白くなりたいからって、僕ら冬山で修行してきたんです。ちょっと松本さんこれ見てもらえますかって。あ、じゃあ見ようかって。冬山のとこで。もう、それこそあれですよ。N 曲くん、S 曲くんやる前なんですけども、完全に真っ裸で山登るんですよ、うん、それで。
おお、
こいつは青や。うわ、寒いやーって。めちゃくちゃやな、これ。
で、まあまあ、夢で会えたらはね、結構もう作りがおしゃれなんですよね。
ちょっとね、うん、やっぱり富士なんでね。
もう、オープニングの曲なんかも結構、売れ線の曲使ったりして、
最初サザンでしたからね。
最初サザンですよね。
なんか、夢で会えたらで、
うん、
大物で言ったら、奥田民生さんとか。
そうそう、うん、出てました。
出てたらしいですね。
そう。
で、
後に、ゴッツに出ていましたからね。
そう。で、すげえ仲良くなってましたよね。
オープニングがユニコーンが2曲ぐらい出してるんですよ。
2曲歌ってましたよね。
働く男と、スターな男かな。
そう。う
ん、すげえ。
あと、リンドバーグと。
リンドバーグもありましたね。
おしゃれですね、富士は。
うん。
で、やっぱり、
うん、4時の真似してかどうかわからんけども、バンドやり出して、
そう
、うん、
最初多分奥田民生が教えに来てたと思うんですよね、
バンドスタジオ。そう。
それをちょっとだけ見たことあるんですよね。
うん。
すげえっすよね、今考えたら、ダウンタウンが音楽やってるのとあんまり、想像つかないですね。まあ、出してはいますけどね、いろいろね。
ジュンスカとか出てましたよね。
ねえ。
そうそう。だから、井上陽水とかも来てたんですよね。
出てました。毎週ちょっとずつやるんですよね。
そう。
うん。
なんか、多分、奥田民生の口利きで、 うん、あの人が呼ばれてたと思うんですけど。
多分そうでしょうね。
うん。うん、なんか、デーモン閣下とかも来てましたから。
うんうん、すげえ。
うん。多分その辺は多分、その辺のつながりでどんどん大物が来てて。うん、で、ただダウンタウン、まあまあ、浜田さんはまだちょっとはやってたかもしれんけど、松本さんは全然まともにやってなかった
ですよね。うん、ほとんどやる気なかったでしょ、やっぱり。
そう。確かサックスやったんですよね。
うんうん、そうそう。
4時の頃はボーカルやったから適当に歌えばよかったけど、うんうん、サックスはならへんもんやから、練習もせえへんし。
そうそう。
うん、ほんで、後に言ってたのが、その、うっちゃんなんちゃんは真面目や、言うて。よう、あんなん練習するな、言うて。
わかるわかる。
めちゃめちゃ真面目に、ドラム叩いてたらしいですよ、うっちゃんは。
ああ、だって、結構馬なってましたからね。
そうそうそう。どんどん馬なっていくんですよ。
ご飯ね、そうそう。もうだから、もう、結局そんなんやるよりもコントやっときたいわってなもんでしょ、ほんまは。
そうですね。
うんうんうん、あの、やれ言われてるからやってるけど、うん、もうええねん、こんな、みたいなね。
まあ若かったいうのもあって、もうほぼ寝ずにコント作ってたみたいですね。
うん、ね、でしょう
ね。うん、
で、まあこれと、だいたい株1年後に、ガキの使いあらへんで。
ね。
はいはいはい、はい。とうとう出たな、
うんうん、これが日テレで始まりますね。
はい、そうです。
ガキの使いは、ほんと、ガキの使いだけでもう、すごい喋れますけどね。
うん。
ああ、あれはね、あの、第1回放送の時って、うん、あの、だいたいガキの使いの構成って、はじめなんか企画ものやって、後半であの、2人のフリートークっていう構成が結構王道だったじゃないですか。今ちょっと違いますけど、
うんうん、
第1回目漫才だったんですよね。
ああ、そうそうそう。
そう。で、あの、大阪弁がきつすぎて、東京のお客さんが笑わなくて、あの、唯一滑った回がそこらしい
です。そうですね。
そう。
うん。だからこれ、確か、今でもやってる菅さんとか、
うん、とか、プロデューサー
とか、うん、うん、土屋さんとかがダウンタウンに惚れ込んで、うん、ダウンタウンの漫才をずっと見たいって言って、うん、毎週見たいって言って作った番組がガキの使いなんで、
うん
うん
うんうん、
だから、第1回が漫才やったんやけど、それがね、やっぱり、その、見たい人らと、そのね、視聴者との熱の差があったんでしょうね。
うんうんうんうん、
だいぶ差があって、2回目から、なぜか山崎邦生さんが、レギュラーに入ったりとか。
そうですよ、手こ入れ
で
ね。
手こ入れで。で、よく、あれですね、ジミーちゃんと喧嘩してましたもんね。
あ、でもこれ、多分関東ローカルなんですよ、最初。
そう。だから我々見れなかった。
見てないんですよ。うん、
マジっすか、
逆にジェラシー、うん。だって、ガキなんて見れるようになったら最近でしょ、途中。めっちゃ最近よ。
ね、関東ローカルなんですか、
そう。
しばらくしてからね、一回ね、夕方っていうか7時台に一回やって
た。やってた、やってた。うん、一瞬やってた。ね、うん、同じ枠で、日曜日にやりだした、うん、ほんと最近よ。
日曜日は最近ですよ。
うん、あの、あれっすか、あの、人のブラジャー片手でどれぐらい取れるかっていう内容を夜7時台にやってたんですか。
いやいや、あれはだいぶ後ですけどね。あれ、
後だよ。
うん、あれはでも深夜の時代じゃなかったかな。
すごいんですよね、うん、だから。
うん。
逆にジェラシー。行ってからは見られへんかった。
珍しい。
うん。ゴッツと夢でしか見れなかった。
そうそうそうそう。
こっちは一応そっちでちゃんと同じタイムラインでやってた感じなんですね。
うん。うん、
ああ、ガキが見れなかったの結構辛いですね。
だから、あの、年末にあんなやり出しても、
うん。
それがなぜそんなになってんのかっていうのは正直わからんかった。調べない。
あの、
なんで罰ゲームになってんのかがわからんかったっていうね。
ま
あ、
うん。
あ、だって、ねえ、一番初め、その、笑ってはいけないシリーズの話ですよね、うん、それね。
そうそうそう、そう、うん。
それだって、10年前ぐらいですよね。あの、単純になんか、罰ゲームから始まったっていうだけの企画だったんですよね。
そうそうそ う, そう、
うん。で、もともと初めゲームやって、うん、勝った方と負けた方で分かれて、もちろん一人勝ちするときもあるんですよね。うん、あの、まっちゃん一人で勝って、あと、5人が、ね、罰ゲームやったりとか。
うん、
で、いつの間にかあれよあれよという間に、全員罰ゲーム しかも別に何もしてないのにっていう状態で始まっちゃってるから、
そうですね。
初めの方が面白かったっちゃ面白かったんですよね。
うん。最初はもうずっと鬼ごっこしたりしてましたもんね。
そうそう、24時間鬼ごっことか、で、あとは、うん、で、笑ってはいけない温泉から多分一番始めたと思うんですけど、うんうん、で、笑いの資格が出てってっていう、まあ今と同じパターンのやつがあったりとか、
うん。
うん、
だ今の、その笑ってはいけないの、うん、ワンコーナー的な感じのやつを24時間やってたんですよ、昔は。
やってた
ね。うん、そう。
脅かす方の廃旅館のやつとかね。
そうそうそう。
あれ24時間やってましたもんね。
そうそう。ずーっと廃旅館で24時間やる。
うん、
あれはね、でもね、あれはどっちかと一番初めのね、その、2対3ぐらいに分かれるぐらいがちょうど面白かったんですよね。
そうなのよ。それは本当に言える。笑ってはいけないシリーズはね。
そうそうそう。
やっぱり、裏にどっちかがおるっていうので面白かったのに、みんな出てるから。
そう。
全然ダメでしょ。
なんか、笑ったらなんか、アウトって言われるじゃないですか。
うんうん。
そのジャッジが急に厳しくなった途端に、マッさんが、あ、浜田来たなって言ったら、本当に来たんですよね。
そうそう。
で、浜ちゃん来た第一声が、殴りに来たよって言ったんですよね、あの人。そう。
そういうのがおもろかったもんね。
そう、それが面白かった
ですね。今それないもんね。
そうですね。うん、ないですもんね。うん、最近見てては昔の方がちょっと良かったかな
って。もうだって正直、ケツ叩かれるのどうでも良くなってるもんね。
ああ、そう、
あれいらんやんもん、別に。
そない痛ないやろし。
そう。
初め吹き矢とかでしたもんね。
吹き矢はまあ多分一回だけですけどね。
一回だけ。
ケツがイチゴみたいになった。
そう。ブツブツだらけになったん
です。大惨事やったよね。
そう。あれもね、ガキはいっぱいあった。でも、俺、ガキの話だと、
うん、
一番印象残ってたのは、やっぱその、マネージャーとか、裏方さんって結構出てきたんですよ。
うんうん、
で先ほどおっしゃってた、菅プロデューサーももちろんね、菅大夫っていうことで、なんか公明大夫みたいな格好させられて、でっかい重機に乗せられて、ただずっと来るとか、いろいろあったんですけど、うん、その中でね、ダウンタウンの歴代マネージャー結構出てきたんですけど、
出ますね。
そう。まあ今の現社長、副社長も全部マネージャーですけど、ね、その中でやっぱり磯又マネージャーっていうのがいて、今までのマネージャーの中で一番なんか寡黙な感じのタイプ、ちょっとごつめの感じの磯又マネージャーがいたんですけど、やっぱ、ダウンタウン、特にまっちゃんがすごい好きで、磯又のことを。
うん、
で、磯又面白いんですよ、結構。
うんうん、
言葉数少なめで笑い取ってくパターンの人なんで、すごい面白いんですけど、うん、一回それでなんか、現社長の岡本マネージャー。
うん、
ね。人が磯又ムカつくっつって、なんか、俺と笑いの勝負しろみたいなことになって。
じゃあ、ブリーフ一丁でね。
ブリーフ一丁で。で、そしたら、磯又も、猫抱いてね。
猫抱いてね。
で、勝負ぜーって棒読みで言って、で、磯又もこうして、ブリーフ一丁で出てきて、ね、笑わし合いやったんですけど、
うん、
なんか、金髪の、ちょっとごつめの女の人と、マジ喧嘩してるっていうのをね、一見見せられて、うん、で、カーテンのついてるステージなんですけど、その、すごい喧嘩してるんですよ。ずっと磯又が、金髪外人に対して、なんか、Do you know me? って言うんですよ。ずっと。
うんうん、
Do you know me? ってすごい怒りながら。さあ、うん、金髪女性が、No! No! なんか、Fuck No! ってずっと言ってる。マジで切れてるんですよ。で、シャッてしまって。で、また、今度またシャッて開いたら、磯又が普通に優しく後ろが抱きしめて、金髪外人の乳首をずっといじってるんですね。で、ずーっと磯又、磯又って、甘えてって、磯又も I love you, I love you って言って、磯又って終わらして、岡本が負けを認めてたんですよ。磯又面白いんですよ。七変化にも出てるんですけど、
うん、
ぜひとも磯又の七変化の時の、キレンジャーのやつを見てほしいですね。ずっとマガセンシャイしか言わないんですけど、 あのね、結構ね、マネージャーいっぱい出てたりとか、裏方さんがいっぱい出てて、結構面白かったんですよ。
磯又の次が藤原やもんね。
そうそうそう、うん、あの、どうぞ、どうぞの藤原。トイレ行くときもどうぞっていう。便座開けて、どうぞって言います。
どうぞって。
ね、そうそうそう。
新田とかね。
新田さんは、うん、いましたね。色白い感じの。
そうそう。
あの、潮、潮吹いちゃったんですよ。
あ、そうそう。
あと、あの、大道具の殴りとかね。いましたね。入江さん。
入江さん、
そうそう。そうそう。全然まっちゃんに親しくないけど、いじってる感じで、俺のことわかんの、入江ちゃんだっけやってずっと言ってて。うん、そなんかあると、なあ、入江ちゃんなあって言うんですけど、入江ちゃん笑ってるだけなんですよ。そう、ね、いっぱい、ね、あれは、本当にいっぱいありすぎて、わかんなくなってきたな、今。うん、
最初、だから僕、放送室とかで、その、ガキのオープニングっていう、オープニングの意味がわからんかったんですよ。最初の頃見てないから、うん、ずっと。あの、いわゆる企画のコーナーのことを、
うん、
オープニング、って言ってて、で、その後のフリートークをフリートーク。だからそっちが本編みたいな感じで言ってて、
うんうんうん、
何も考えずに見てたら、その、うん、どっちか言ったら本編がそのオープニング企画で、
うん、
トークはもうおまけぐらいに思ってたんで。
うんうん、まあ普通そうよね、うんうん。
これをラジオでガキのオープニング、うんうん、ガキのオープニングって言うから、うんうん、どのことなんやろうってずっと思ってたんですよ。
うんうん、
ああ。確かに。あ、だって、だってそうですよね。オープニングはもう、俺らはもう、その頭でいたから、何も疑いなく聞けましたけど。
うん、うん、これ、でも、あの、ココリコとか、山崎が入って、今の月亭方正ですけど、が、入ったんって、いつぐらいからですか、
うんうん、あ、まず山崎さんが一番早くて、第2回目からで、ココリコは、結構経ってからですよ。
うん、あ、そうなんや。
うんうん、うん。なんか、その新人の方で、面白いやついないかっつって、特にオーディションしたわけじゃなくて、
うん、
あの、先週から、レギュラーに加わったココリコの、みたいな感じで、さらってなんか入って、
うん、
初めなんか生のイカ食ってましたよ。ずっと。来たイカ。うん、むちゃくちゃやらされてたんですか。
そっかそっか、うん、最初は、あれか、前説やってたんですか、
うん、あ、そう、前説上がりで、そうだ、うん。やって、で、ココリコ売り出そうつって、なんかいろんなオーディション形式で、いろんなところの番組プロデューサー呼んで、うん、やってた時に確かイカ食べてたのかな。
あ、
イカイカニュルニュル食べ食べしますって言って、生きたイカ食ってるだけとか、やってたりとか。で、だいぶそれから経ってからライセンスの二人が入ったんですよ。
はいはいはい。
ね、もうそこら辺か僕は見なくなってるんですけど、
うんうんうん、
もう最近ですね。
うん、
そうですね。あとガキといえば、あれですよ。うん、あの、出囃子でしょ。
ああ、いっぱいあったな。
シャランキューの。
ああ、タクシードライバーですね。
タクシードライバーね。
名曲。
名曲ね。あと、アッコさんの、アッコさんの洋館夫妻。
洋館の旦那ですね。
嫁。
夜はクーリー洋館ですね。
ははー言ってましたね。
フリートークで登場するときの出囃子を生でというかその場で撮るんですよね。ほんで、次の週からの出囃子になるんですよね。
そう。で、あの、はじめそれ、その形式やってたのガキガキくんとかね。
あ
の、
ガリガリ。ガキくん。
そう。ああ、はいはいはい。ありますね。
あったりとか。で、そのさっき言ってた、その タクシードライバーはもう別撮りで、もうシャランキュー。
ちゃんと映像作っても。
そう。スタジオ入って全部、もう編曲もやってやって。で、あとは、洋館夫妻は、あ、その場で、浜ちゃんと、アッコさんが出てきて、歌って撮ってってなって。そう。あれは結構ね、タクシードライバーの時はね、あの、スタジオちゃんと、まっちゃん行って、指示出してるんですよ。で、まっちゃんそれっぽくなんか、ピアノの、なんか、ソカなんか押しながら、この音ね、この音って言いながらやってるんですけど、全然伝わんないとか、いろいろあって。
あったよね。
そうそうそう。ちゃんと作ってるんですよね、あれね。
2番もあるからね。
ありますね。あと、感想もありますからね。
感想もある。ギターでね。
ハッタケめっちゃ弾いてますからね。
そうそう。
そうそうそう。 あれもね、出囃子も良かったっすね。面白かったっすね。
はい。松本浜田の薬箱とか言ってましたね。
そう。わー、多いっすね。
わー、そうそうそう。
だけど、やっぱりママが
好き。ママが好き。いっぱいあったな。ああ、柿の使いの出囃子もそうだしな。あと、やっぱ七変化は面白かった。
七変化はね。
そうですね。
オープニング格でね、うん、あれはね、高橋さんがそこそこ滑ってたのが面白かった
そうですね、高橋さん前出ると結構滑りますからね。
高須さん七変化でも結構ゴリゴリに滑ったんですけど、新年会と忘年会あるじゃないですか。
うん。うん、
で、大体ネタやるんですけど、
うん、
高須さんが一人で、高須ロボっていうネタをやったんですよ。もう一人二役なんですよ。高須ロボと、うん、あと操る天才少年の役で、でなんか、ロボパンチだっつって、ボーンって言って、うん、キックじゃないかロボってぐらいのレベルのネタをやったんですよ。ゴリゴリに滑った最後に、なんかダンスミュージック流れたら、ロボットダンスして退場してるくっていう、そこで唯一笑いを取ったっていう。
うわ、ひど
あれ、懲りずに2回も出てますからね、他の企画で。
まあでもやっぱりボブサップでしょ。
まあ、ボブサップあの時は良かったっすね。旬でしたよね。
そうですね。
飲みすぎてしまった。カツラ被ってスーツ着て。伸びすぎて、あかん、伸びすぎてしまったってずっと言ってるだけって。
やっぱ七変化は、ボブサップと板尾の嫁ですよ。
後にシリーズ化される。
そうそう。めっちゃ踊ってるやん、もう、マドンナの曲で。そう。
マドンナの曲に合わせて。
てれって、って。
あれ、しかも、途中でインドっぽい動きするんじゃないですか。あれがもう、絶対その国の出身じゃんと思ったから。
指さすな、指さすな、って。フラッシュダンスみたいに。指さすな。
そう、なんか挑発して、なんか、誘ってくるんですよね。そうそう指さしてね。あれが腹立つんですよ。体型が崩れてるから。腹立つんですよ。で、一番初めの板尾の嫁シリーズっていうのは、要はその、板尾が結婚したばっかの時に、なんか、撮影してて、ロケでやってるけど、なんか無許可でうちが映ってるフレームで来る板尾と板尾の嫁の、そのコントなんですけど、コントっていうかまあそういう企画なんですけど、うん、初め嫁美人だったんですよ。
うん。あ、そうそう、普通にね。
そうそう。で、途中で太りやがって。で、今の面白体験になったんですよ。
何やねん、あの体
は。汚いんですよ、あの動きが。でも、なんか、踊れるから、
踊けるデブやからね。
動けるデブだから。腹立つんですよね。
これダダンやんか。
そう、ダダン、ボヨヨン、ボヨヨンの人ですよね。
これでも、浮き見てると、板尾の嫁7代目までおるみたいですよ。
あ、やっぱそうだ、じゃあ変わってんだ。
変わってるみたいですね。
はじめなんかね、ちょっと少女っぽい、なんか、あまあ、もちろん東県内、アジア県内の外国の方なんですけど、
うん、
なんかちょっと可愛い目だったんで、どんどん崩れてったんですよね。
よ、
うん。
最後もあんなラテンの女やもん。
ラテンの女ですよ。ラテンとあとインドっぽいの入ってるんですよ。あれね、板尾の嫁はす
ごかったな。
あれ面白かったですね。初め不快感しかなかったですけどね。
あと、おばちゃんとね。
おばちゃん、ね。全身タイツのおばちゃん。
うん、
あの人は有名な、あれですよね、エキストラの人ですよね。
そうそうそう。
で、くねくねダンスをしながら、無表情で、ね、パンチパーマのおばちゃんが、で最終的に何かあったら、まっちゃんとハマちゃんにディープキスをするっていう。
ベロペロ。
おばちゃん、後に、後に CM とか出てたからね。
出てましたね。
もう、信長書店っぽい、なんか、中古 DVD かなんかのね。
そうそう。踊ってるだけで。
踊ってるだけのね。
気づきました？白塗りが少しパワーアップしてるの。
あ、そうだね。
そう。シワを気にし始めたんですよ、あいつ。
おばちゃん、仕事取っとるやないか。
そう、取ってるし。あと、 よーく見たら、そのパーマがだんだんきつくなってきて、ちょっとね、気分が入ってんですよ、なんか。
面白くしてるやんか。
そう、面白くしようとしてるんですよね。で、その年の新年会、その、おばちゃんがブレイクした新年会のメンツすごかったので、おばちゃんでしょ？あと今夜が山田もいました、
ね。おー。あ、そこが最初なのね。
そうなんです、そうなんです。だから、その、先ほど言っていた、笑ってはいけないシーズンに出てきた、お医者さんで、完全、東の方のアジア圏内の外人さんで、ね、先生どうですか、主人の容態どうですかって聞いたら、今夜が山田っていう、外人がいたんですけど、
うん、
その今夜は山田さん、もう名前が今夜が山田さんだったんですよ、
ね。なっちゃったからね。
最終的に。
ね、ですね、
うん。そうそうそう。山田さんとあと小渋りおばちゃんが新年会にいるってすごかったですよ、なんか。
うん、
その二人が同席でしたからね。
うん。
鉄板やったね。
鉄板ですね。うん、